生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。こんにちは、さゆりです。今回はゆうゆうの日本語ポッドキャストのゆうゆうさんにまた来ていただきました。ゆうゆうさんと日本語学習について少し真面目な話をしています。例えば、手はいけません、ちゃいけません、これをどうやって教えますか？あと、直訳では難しい日本語らしい表現について話しています。それではどうぞ。
じゃあ、ゆうゆうさんと、はい、今から日本語について話したいと思います、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。私たちはオンラインで日本語を教えているんですけど、うん、なんか気づいたこととかを話せたらいいかなと思って。
ああ、いいですね。
私は教科書を、使って教えることもあるんですけど、うん、その時に、教科書ではこう書いてるけど、実際にはあんまり使わない表現ってあるなって思ってるんですね。
そうですね。
うん。例えば、してはいけません。
お母さんみたいな。
ゆうゆうさんだったら何て言いますか？
一応してはいけませんも教えます。
うん、
もちろん。だけど、そうだな、してはいけませんと、しちゃいけませんとか、しちゃダメとか、全部教えるようにはしてます。はい。多分、僕は実際学校で働いていたこともあって、で、教科書もしっかり使っていたこともあって、で、まあいろんなこう、日本語の教え方とかのなんか、勉強会みたいなのも参加して、やっぱり教科書としてオーガナイズすることの難しさってあると思うんですよ。やっぱりしてはいけませんだと、やっぱり手形をちゃんと使って何かをこう、いろんなエクスプレッションを覚えてほしい。そのエクスプレッションを使っていく中で、手フォームを定着させたいっていう、多分意図があるから、勉強してほしいことが先になって、実際に使うことが遠くなっちゃってるので、難しいのかなって。ただ、学校としてやっていくってなった場合に、テストもしなきゃいけない。成績も出さなきゃいけない。で、30人のクラスで日本語を教えるってなったら、一人一人にの質問に答えてられないとかっていう時に、そういう教科書になっちゃうのかなって、オプションが。
結構不自然ですよね。会話の途中でしてはいけませんとか、私は今から何とかしなくてはいけませんって言われると、うん、さっきまでいい感じに話してたのに急になんか、あれみたいな。
どうしたみたいなね。
そうそう、ありますよね。
結構さゆりさんは実際こう会話クラスをやっていて、そういうこう違和感がある場面っていうのは、何回もあります？か、もうなんかたまーにあります？
はい、たまにありますね。1対1のレッスンなんで、基本的に会話ではあまり使わない、っていうことは、知らせますね。で、こういう生徒さんって基本的に超初期段階ではなくて、もう中級だったりするんですね。なので、こういう、手フォームも分かっているので、
うん、
こういう、ちゃいけませんとか、なきゃいけないとか、っていうのも、ありますよっていうのは伝えますね。
難しいですよね。だからそもそも手はいけませんっていうのを誰かに言う文法ではないですからね。
そうですよね。
いやー、ちょっと水はちょっとごめん、今喉乾いてるの分かるんだけど、あと ってもいいかなーが多分水を飲んではいけません。ですよね。
他の人に言うには。
そうですよね。でもなんかこう、標識とかで手はいけませんっていうのは出てくるものだから。
うん、そうですね。
そこまで教えなきゃいけないですけど。
結構使ってますよね、
うん。なきゃいけないですけど、そうですね。そう、なきゃいけないですけど、でも、やっぱ時間との戦いだと思うんですよ。その、プライベートレッスンだと、まあ、お互いのリズムで、まあ、ゴールもなんか、そのね、1ヶ月後になるかもしれないし、半年後になってしまうかもしれないし、ただ学校はもう3ヶ月でこの科まで終わらせなきゃいけないっていう。なきゃいけない。なくてはいけない。なくてはならない。ので、どうしても、その、日本人は使わないんだよとかっていうのは、言えないですよね。
まあ、実際に使えますしね、その表示とか、その、うん、フォーマルな場面、正式な場面とか書き言葉では使うので、まあ、使わないとは言い切れないですし、まあ、そうですね。説明がね、結構長くなっちゃいますよね。
長くなっちゃいますよね。で、どうなんだよ、みたいになっちゃうので、受けてる方は。そう、
うん。
なんか、ただ、僕が思うのが、その、初級とか中級で教科書で勉強している人は、母語、自分の国の言葉をそのまま日本語に変換して、それに合うエクスプレッションを教科書から引っ張ってきて話す人が多いのかなって、思うんですよ。ラテンアメリカの人で多いのが、食べたいですかって。
ああ、それはどういう意味ですか、日本語で。
ってなりますよね。あの、料理がありますとか、お菓子とかがありますと。で、どうですっていう時に、食べたいですかって。
ああ、ちょっと直接的すぎますね、日本語だと。
でも、スペイン語にすると、やっぱ食べたいですかになるんですよね。
あ、英語も一緒ですね。
なんかそういうのってやっぱあるのかなって。さゆりさんはなんかこう違和感を感じたエクスプレッションとかありますか？
ね。英語だと、if you want ですね。
そう。
まあ結構日本語に直訳するとですよ。本当の意味とは違うけど、直訳すると、あなたがしたかったらになるじゃないですか。
あ、そっか。you want ですからね。
でも、まあ、多分、英語の話者の人からしたら、まあ、よかったらぐらいの、感じだと思うんですね。でも、なんとか、なんとか、if you want って言われたら、お前がしたかったらしてもいいよ、みたいな感じで、ちょっと偉そうに聞こえちゃうんですよ。
あ、
それはごめんなさい。英語の問題ですよ。日本語じゃなくて。それはよく、はい、感じますね。if you want はいつも、あ、なんでこの人上からなんだろうって思うけど、あ、待って待って、英語で言ってる今はって思って。そういうのありますね。
もしよければとか、ってことですよね。
もしよかったらとかが、すごく上からに聞こえちゃう。まあでもそれは、ちょっとトピックと外れちゃいましたけど。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
ごめんなさい。そう、そうですね。
ね、ありますよね。
お疲れ様でした。次回は皆さんおなじみのネットでよく騒がれているピッチアクセントについて話します。お楽しみに。この会話を字幕付きの動画で見たい人は、ぜひ私のウェブサイトのシルバーペンギンさん以上になってください。トランスクリプトも用意しています。よろしくお願いします。